教会歴では今日は使徒マタイを記念する日として設けられておりまして、9月21日、くしくも今日は主日礼拝ということで、この箇所、神様から与えられた、そんな気がいたします。世界中の多くの教会が今日共にこの御言葉に耳を傾け、共に神を礼拝しています。使徒マタイはアートの世界でもよく取り上げられる人物であります。次のスライドをお願いします。ラベンナ、北イタリアの、バシリカにあるモザイク画でありますけれども、藤原先生が以前ラベンナに行かれていらっしゃいますから、皆さんもいろいろとお話をお聞きなさっておられるかと思います。次お願いします。有名なカラバッジョのマタイの証明、指を指す、その絵がとても印象的なもの、1600年の作品と言われています。それから次お願いします。レンブラント、1661年、聖マタイと天使という題で、この絵画も、有名なものとして皆さんよくご存知でおられるかなと思います。なぜマタイがこれだけ注目されてきたのか。十二使徒の一人だからというのはございましょうけれども、しかし、それ以上のことがもしかしたら、私たちに示されているのではないかなと思います。それが、この先ほど読んでいただきました、マタイによる福音書の第9章のイエス様との出会い、これが大きなポイントなのではないかと思うのです。今朝のこの箇所は2つに分けて考えていきたいと思います。次お願いします。一つ目はマタイへの呼びかけ、9章9節。そして、その後続く、食卓での会話ということで、10節以下を見ていきます。次お願いします。マタイの呼びかけとして9章9節にこうありました。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従ったと。主イエスはおそらくご自身の活動拠点であったカファルナウムという町から出かけていこうとしておられたのでしょう。町の出入り口にある収税所を通られて、そこにいたマタイと出会った。それがこのシーンと考えられています。マタイという名前は、ヤハウェ、主なる神の賜物とか、誠実なるものという意味と言われています。誠実なるもの。しかし、収税所で働いていましたから、実際に行っていたのは不誠実な、そんな仕事でありました。さらにこのマタイという言葉、ギリシャ語では学ぶという言葉にも類似している言葉でありまして、これが後々私たちに非常に大きなメッセージを放つことになろうかと思います。少し余談になりますけれども、当時ユダヤ人は3つの税金を払っていたと言われています。1つは神殿税、これは20歳以上の男性に課せられていたもので、1日分の給与が1年分の税として納められていました。2つ目が直接税と呼ばれるもので、資産税であったり、人頭税、これは家族一人一人、1人につき、やはり日当分が求められた。そして3つ目が間接税と呼ばれるもので、これは対象が全員であったようですけれども、通行税であったり、さまざまなものが持ち込まれるだけで、いわゆる関税がかけられていた。このカファルナウムという地域から、その他の地域に、ヘロデ・アグリッパという人が治めていた領域がありましたけれども、その違う地域にものが持ち込まれるだけで、税金が課せられていたというのです。そしてそのマタイはその収税の仕事を担っておりました。カファルナウムはガリラヤ湖に近い町でございました。さらに陸路がありまして貿易の道路と言われていたものがあり、多くの人が行き来していたと考えられています。どうやら海から魚を持ち込む人たち、その漁師たちから収税、税金をいただくという人たちと、それから陸路を行き交う人たちとで、担当していたものが分かれていたようであります。しかしながら彼らはその自分たちの懐に入れるお金として、 手数料なるものをさらに上増しして受け取っていたようです。ですから同胞からはこの裏切り者とか、当然ながら不誠実が横行しておりましたので、古代世界で最も嫌われた仕事の一つというふうに考えられていたようです。理不尽な課税を強いられていた民の不満というのは想像を絶するものでありました。一方でマタイ自身はおそらくでありますが、後ろめたさを感じながらこの仕事をしていたのかもしれないと言えます。多くの同胞から罵られ、バッシングを受けて、裏でいろいろなことを言われていたかもしれません。私たちだったらどうでしょう。メンタルもちょっときついかなというような状況かもしれません。そのようなマタイに、イエス様はアプローチしていきます。個人的に、ピンポイントで、優しく、温かい、眼差しと言葉をかけられた。それが先ほどのシーンであります。イエス様自らが近づいていきます。呼びかけられます。そのイエス様の言葉がこの次のスライドです。私に従いなさいというシンプルなものでありました。しかしこれは驚愕です。なぜなら聖書が言う私に従いなさい、この言葉というのは、一生涯これからずっとついてきなさいという意味の言葉です。そして聖書は非常に短く簡単ですけれども、こう言っていました。彼、つまりマタイは立ち上がってイエスに従ったというのです。何も言わずに、質問もせず、すぐに立ち上がってイエスに従った。私たちだったらどうでしょうか。マタイは長いこと悩み、そして考えていたのかもしれません。どうしたらこの今の現状を打破することができるんだろうか。そんな時にイエス様が私に従いなさいと声をかけてきてくださったんです。マタイの彼は立ち上がってイエスに従ったという応答に周りはさらに驚かされたはずであります。この同じ場面を描いているルカによる福音書の第5章を見てみますと、28節でこうあります。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったと。これは想像に過ぎませんけれども、もしかしたらマタイは他のお弟子さんたちよりも捨てたものが多かったかもしれません。あのペトロとアンデレ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネ、彼らは漁師でありました。元漁師であった彼らはどうやら船をキープしていたのかもしれない。なぜならイエス様が処刑された後、彼らは絶望のうちに何をしたでしょうか。もう一度漁に行こうと言っています。そこには船があり、そして道具もありました。しかしマタイはどうでしょう。元の同僚のところには戻れません。もしかしたら戻りたくなかったかもしれません。比較的裕福であったようでありますから、彼は財産のすべてを手放したと言っても良いかもしれません。ルカが彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったと記していますから、それが何を意味しているのかは分かりませんけれども、しかし物質的なもの、そして以前の人間関係もすべて彼は手放したと言っても良いかもしれません。よって物質的なもの、以前の人間関係も捨ててイエスに従ったということになり、これは大変大きな犠牲だ、いろんなことを想像し考えさせられるわけであります。さて、そんなマタイが従っていったそのシーンの後に、今度は食事の席という場面が出てきます。今度はおそらくこれはマタイの家に行くことになったのだと思いますが、ありがとうございます。イエスが家で食事の席についておられた時のことである。そこに徴税人や罪人が大勢来て、イエスや弟子たちと同席していたとあります。マタイ自身が開いた会食かもしれませんし、ルカでは自分の家でイエスのために盛大な宴会を催したと記してあります。 一席における食事の役割というのは大変重要なものがありました。仲間と社会的身分というものを他の人たちに示した、そんな行為であったと言ってもよいかもしれません。こんな言い伝えがありました。食事を共にするのは人生を共にすることである。ですからユダヤ人の人たちはとても注意深く慎重に、誰とご飯を食べるのかというのはその町その社会の中ですぐに広まってしまう、そんな非常に大切なことでありました。そこに多くの徴税人や罪人がいたというのです。世間体が気になるところでありますけれども、マタイはおそらくこのイエス様を自分の仲間たちに紹介したかったのでありましょう。そして主イエス様の言葉に聞き入って欲しかったのかもしれません。仲間を友達をイエス様に紹介し、そして願わくば彼らもまたイエス様と出会い、自分自身の人生を捧げる、こんな素晴らしいことは他にはないよと、そう言っていたのかもしれません。しかし彼らにはレッテルが貼られていました。罪人というレッテルです。罪人という言葉はファリサイ派の人々がよく使いました。避けて通りたい人たち、関係を持ちたくない人たち、汚れた、もうどうしようもない、救いようのない人たち、そんなひどい意味合いを込めて使われた言葉です。このような人たちと食事を共にするなどというのは、ファリサイ派の人たちからしたらありえないことです。スキャンダルと言ってもよいかもしれません。けしからん、言語道断、社会の秩序を乱す、なんとひどい人なんだ。その雰囲気が次の言葉から感じ取れると思います。ファリサイ派の人たちは怒りを覚えながらかもしれませんけれども、こう述べました。11節です。なぜあなた方の先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。でもこれは直接先生であるイエス様には聞けませんでした。弟子たちにこう言ったとあります。主イエスはこの罪人たちを受け入れ、共におられ、共に時間を過ごし、命を分かち合われていました。主イエス様はしばしばこう言われていました。大食間で大酒飲み、徴税人や罪人の仲間だ。ちなみに、主イエス様がどれだけ頻繁にご飯を食べておられたか、誰と食事をしていたか、これだけに気を配りながら福音書、特にルカによる福音書なんかを読んでいきますと、意外と驚かされると思います。結構頻繁にご飯食べてんですね。しかも罪人と呼ばれる人たちと。この言葉を聞いたイエス様は直接聞かれたわけではありませんけれども、こう述べました。次のスライドです。12節。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。これは昔からあったことわざで、よく知られていたものであったようです。ただイエス様がおっしゃっていた意味が今回ちょっと違いました。丈夫な人、それは実際には丈夫ではない、丈夫だと思い込んでいる人たちのことをここではイエス様が指し示しています。自分は大丈夫、こんな罪人とは私は全然違う、悪いこともしてないし、なんだったら週に2回断食して祈ってるし、献金もしてるし、善もしてるし、困っている人がいたら助けるし、そういうふうに思っていた人たちです。一方で病人とここで言われているのは、自己認識がある人を指します。自分が病気であることを知っている人たち、そしてこの人たちは自分がどういう状態であって何が必要なのかをしっかりと認識していた人たちです。つまりマタイのような人でありました。その後イエス様おっしゃいます。次のスライドお願いします。ホセア書の6章6節の御言葉を引用してこう述べました。私が求めているのは、求めるのは慈しみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。 行って学びなさいという言葉は権威のある教師の使う言葉でありました。イエス様は偉大な教師としてここでその言葉を述べます。くしくもマタイの名前に似ている言葉、学ぶということがここで用いられます。マタイがすでにそれを学んだように、あなたたちも学んできなさい、あたかもそう言っているような言葉です。ホセア書6章を見てみますと、ユダ王国の民は立法が求めていた革新的な事柄、つまり慈しみや愛、そういったことを忘れ、形式だけにこだわってしまっていたという様子が読み取ることができます。真面目だったんでしょう。でも的外れでありました。イエス様はこの言葉を引用することによって、ファリサイ派の人々に、あなたたちも恐ろしいほどに、このユダの民に似ている、同じ過ちを犯しているのではないかと指摘されているようであります。ちなみに、ホセア書での慈しみという言葉、これはヘブライ語ではなかなか訳しにくい言葉でありまして、不動の愛ですとか、忠実な愛と、つまり神様の私たちには言語化できないような深い深い愛、そのことを指しています。まさにファリサイ派のこの人たちはないものでありました。もちろん頭では分かっています。でも行動は示していませんでした。ある人がこんなことを言っていました。私たちの行動というのは私たちの心を示します。そしてそれは私たちの神様との関係を表します。罪人と言われている人たちへ慈しみと愛が欠けてしまっているのであれば、あなた方の神様との関係は正しくないのではないですか、ということをイエス様は暗示しているようです。しかしそこで終わりません。最後にとても印象深い言葉を放ってくださいました。次お願いします。私が来たのは、ごめんなさい、その前ですね。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。ファリサイ派の人々にとっては大きなダメージを受ける言葉でありました。マタイたちとファリサイ派の人々とがここでより鮮明に比較され、正しい人、そう思っていたファリサイ派の人々は、実はそうではなかったということがここで示されていってしまうわけです。先ほどちょっとスライドで出ましたけれども、14世紀の絵でありますが、遡っていきますと4世紀にポアティエのヒラリウスという古代教父がおりました。彼は三位一体論という本を書いた人でありまして、三位一体論と言いますとアウグスティヌスをよく思い起こすのですが、このヒラリウスという人も実は三位一体論を書いておりまして、この夏この書籍を読む機会が与えられました。で、彼はこのマタイの9章のところで非常に面白いこと、興味深いことを述べていたのでご紹介したいと思います。主イエスは誰もが罪人であり病人であることをこのマタイとの出会いを通して示されています。律法によっては誰も助けられることはできません。慈しみと愛がそこになければなりません。だから私が求めるのは慈しみであって生贄ではないとはどういう意味か、言って学びなさいと主イエスはおっしゃったのです。すべての人のために主イエスは来られました。なぜならば正しい人を招くためではなく罪人を招くためだとおっしゃったお方が、その救いの道を、神の恵みと罪の許しがどのようにして全ての人にもたらされるのかということを示しているからです。全ての人が主イエスを必要としているのだということを力説していく言葉を実に4世紀にもすでに残しておりました。先週、これも余談になりますが、私が非常勤をさせていただいています高校である出来事が起こりました。授業の後、いつもそうなんですけれども、何かの生徒が、 いろんな話をしてくださいまして、そのうちの一人が AI について90分レクチャーしてくださったんですけど、ちょっと頭がいっぱいになってしまってフラフラになりましたけれども、もう一人の生徒が、先生、聖書のことでいくつか質問したいので言っていいですかと言いました。どうぞと申し上げましたところ、彼はいろんな質問をしてくださったんですが、その時にこう言い、実はこのクリスマス、この12月に僕は洗礼を受けるつもりなんです。そこで、のけぞってしまいました。そんなことは全く想像しておりませんでして、そののけぞって喜んだ中で、ちょっとした安堵感があったんですね。私のキリスト教概論の授業でつまずかなくてよかったなと少し思ったんですが、とにかく洗礼を受けたいと思っています。きっかけは何ですかと聞きましたところ、数年前に参加した教会主催のキャンプ、そしてひょんなことから足を運んだ、あるルーテル教会でありますけれども、その教会の礼拝ですとおっしゃいました。同世代の人たちと出会うことができたキャンプ、そしてこんな生き方もあるのかなと思った、そんな人たちとの出会い、そして教会に行くことによってとても温かく受け入れられた。話しかけてもらえて自分のようなものも受け入れてくれるんだ。本当に嬉しかった。素直に彼は顔を輝かせながらそんな話をしてくれました。もちろん聖書のことはまだまだわからないし、たくさん知りたい。でも本当に嬉しかったんです。その言葉を聞いて非常に励まされました。私たち誰でもウェルカムされるのはとても嬉しいことです。外見はキラキラしている、若い人たちだけじゃないですけれども、キラキラしていたとしても、実は心の中では阻害されてしまっているという感覚を抱いている人たちももしかしたらいるのかもしれないと、そんなことを思わされました。もしかしたらですけれども、マタイ自身もそうだったのかもしれません。実は古代教父たち、このマタイに非常に関心を持っていろんな議論をしています。なぜマタイはペトロやアンデレ、ヤコブやヨハネといった他のお弟子さんたちと共に声をかけられなかったのか。そんな議論が展開されます。マタイにとってベストな時、それがこの場面でありました。普段自分が活動しているその領域に、その場所に、その時に、イエス様の神様の方が入ってこられ、そしてウェルカムしてくださったのです。さらにこんな議論が展開されています。次のスライドをお願いします。マルコによる福音書とルカによる福音書の違いです。マルコによる福音書では、マタイのことをマタイとは言いません。アルファイの子レビと呼んでいます。ルカもレビとだけ記しています。わざわざレビという別名で書いているのに、マタイの名を隠して、マタイ、この人の人生がどんなものであったかっていうのを、わざわざ読者にわからないようにしてあげているのに、それが本当にそうなのかどうか分かりませんけれども、しかし、当の本人は、マタイによる福音書のマタイは、福音書を書くに至り、自分の名前をそのまま書いてしまっている。これはなぜなのか。古代教父たちはこんな議論をしておりました。おそらくマタイは、自分の身に起こったことをそのまま何も隠さずに示したかった、語りたかった。証ししたかったのだろうと思います。あの時イエス様は自分のところに来てくださり、声をかけてくださいました。私に従って来なさいとおっしゃったのです。それで人生が劇的に変わってしまった。でもあの時のあの感動、温かさ、そしてあのイエス様の眼差し、そしてそのイエス様が私のようなもののために十字架で死なれたのだ。死から復活された。私を深く愛してくださっている、そのことを させてくださったこの出会いを、このことを伝えないわけにはいかないのだ。そんな強い思いが私たちに伝わってきます。教会の伝承ではマタイはこの後アフリカに赴きまして、そしてそこでこの世を去っていきます。自分のイエス様との出会いを示し語り続け、最後まで信仰者の模範として歩みました。多くの人がマタイのこの証に感化されて、イエスキリストと出会ったことでありましょう。そしておそらくことを通して、その証、その自分の以前の歩み方を隠さずに語ったことによって、私たちの神、救い主でどういうお方であるのかを深く伝えることができたんだと思います。今もなお働いておられる神様は、私たちをも通してキリストのことを伝えていきたいと願われています。私たちにも同じように語っておられます。次お願いします。私に従いなさい、 Follow me。 生涯を通して私に全てを委ねなさい。今週私たちに神様は何を求めておられるでしょうか。何ができるのでしょうか。そして誰にこの方のことを指し示していくことが求められているでしょうか。祈ります。父、子、聖霊なる神様、あなたの慈しみと愛によって私たちへの招きを与えてくださっていることを心から感謝いたします。どうかマタイがそうであったように、私たちもあなたに従い抜くことができるよう助け導いてください。イエス様が進んで喜んで罪人と呼ばれる人たちと食事をしたように、私たちも出て行って食事をし、命を分かち合い、あなたの愛を分かち合うことができますよう助け導いてください。私たちにはそれぞれ葛藤と戦いがあるかもしれませんが、どうか今週もあなたの勝利を、また力を、助けをお与えください。すべてのあらゆる栄光があなたに帰されますように。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祈り捧げます。アーメン。